君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
子供の頃夢中になった SF 小説のヒーローは、人工知能を搭載して悪の組織と戦いました。やがて現実の世界でも人工知能がチェスを指すニュースが聞こえるようになり、ワクワクしたのを覚えています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は人工知能の研究のお話。義歌大情報知能工学系石田義輝先生の研究室を訪ねます。
今日はAI のお話中心に伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、人工知能、はい、アーティフィシャルインテリジェンス AI ですね、はい、もう先ほどお正月の休みに 4D の、 スターウォーズを見て、
行きました、
ね、椅子も動くし、なんかシュッと出てくるし、はい、霧みたいなのがバーッとかかってきて匂いも出てくるし、非常に、はい、エンジョイして、
ね、遊園地みたいな映画館になりつつあります
ね。そうですね、アトラクションになりつつありますね、う
ん、まあ、あれは多分遠い遠い未来の科学技術の世界の話なんでしょうけれども、人工知能自体はもうだいぶ昔から僕らの耳にも聞こえてきますから、研究は行われてるんですよね。
研究はもう1990年代80年代ですね、
はい、
からまあ、アメリカ中心でしたけど、人工知能の研究がかなり行われておりました。
すごくだから耳なじみはあるんですけれども、じゃあ計算機と人工知能って何が違うんだろう。
まあ、人工知能、もともとの定義は書いて字のごとく、知能を人工的に作ると、うん、要するに生物とか人間じゃなくって機械で作ったものなんですね。だから、うん、中に人間が入ってたりとかですね、はい、入っててこう、はい、口で言うとかそういうのはなしなんですけど、はい、機械中にはもう本当に電子回路とかですね、入ってると。で、まあ、最近のやつはまあそれがさらにインターネットでこうつながれておると、うん、でさらに もっと言えばそのインターネットの端にはみんなこういろんな人がこう知識をアップしたい人とか、知識を参照したい人たちがいるというようなことで、まあ、ネット自体がまあ、 ある意味一つの人工知能というふうに言ってもいいんじゃないかなと。最近はですね、もう入試問題なんかでもパッと画像で投げたらすぐサイトによっては答えがパッと、ね、上がってきたりするような時代ですので、もう人工知能だと思いますね。
でもインターネットは別に人工知能を作ろうと思って、
そうです、
開発したわけではなくて、
コミュニケーションとして、発達してきたわけなんですけど、要するにいろんなそういう人間の知識をそのネットワークがこう集積してですね、はい、集積して、ニーズに合わせて、まあ、オンデマンドでこう知識が出てくると、たくさんの人間クラウドをの知識を集積して答えてくれるということになりますですね。
80年代90年代に人工知能の研究が立ち上がった時っていうのはどういうアプローチで。
その時はですね、一番最初はもうネットワークにつながってなくてですね、もう我々の頃なんかですと、まあ、コンピューター1台の中にいろんな専門家の知識をどんどんどんどん入れてやって、でそしたら一人の人間よりももしかしたら賢い専門家ができるのではないかと。
覚えるのは得意ですもんね。
そうですね、ただまあその時に経験したのは知識獲得の問題といって、いろんな形の知識をそういう計算機に有機的に結合できるような形で入れていくというのは非常に難しいことなんだと、いうことが分かってきたんですね。例えばですね、囲碁なんか考えていただいて、囲碁でも将棋でもいいんですけど、例えば端末のところにものすごく囲碁の名人たちが何人かこう座ってると、でそういう人たちと対戦するという状況を考えてもらったら、まあいろんな人が一手ずつやっていくと、でそれでちゃんと本当にものすごくいい手が打てるかっていうと もしかしたらなんか私はこの手を打ちたいとかですね、うんうん、議論になっちゃって難しかったり、
うん、意識はバラバラですもんね。
そうですね、バラバラですよね、うんうん、だから知識っていうのは 生もののままでいないといけないんですけど、それを結合させるっていうのはまあ難しいことだというのが、うん、
じゃあ知識をこうガーッと入れていくといつか人間を超えるだろうっていうアプローチは違っていた。
あの今の電子計算機の枠組みではちょっと難しかったかなと。
あ、じゃあそれはそれでその80年代90年代やられていた人工知能のあの研究っていうのは今やってない
とか、まあやられてる部分もあるかと思うんですけど、うん、まあ、今あの研究としてはまあ次世代あるいは次の世代を目指してですね、うん、やっぱりまあネットにつながってることとか、あともうちょっと人間の感性とかですね、あの感情とか、うん、笑いとかですね、あの
でも先生、あの将棋とか囲碁とかって、はい、AI と対戦してるのをテレビとかでやってるじゃないですか。
そうです
ね、
でもう ああいうのはルールがきちっと決まってて、
将棋ですからね、
きっちり定義されてる問題で、はい、そんなに難しいも、まあ、難しくないといえば嘘になるんですけど、まあ、他の現実問題と比べるとですね、うん、まあ、あの定義もしやすいですし、規則もしっかりしてて、コンピューターのに乗りやすいと。
コンピューターの得意分野なんですね。
ええ、でも人間が日々やってるようなこう使いお買い物に行って、なんかまだ何を買うか決めてないんだけど、その場で、お腹が空いたから、あるいはまあその場で値段見て、ああ気が変わってとかね、いろんなことが起こりますよね、うん、現実問題としてはですね。
あのカレーライスにしようと思ったけどサバが安かったからとか、そういう判断が人間ですよね。
ですよね。だからコンピュ今の優秀なロボットなんかだと、サバが食べたかったらサバを買ってこいって言って、サバがもしなかったとしたら、うん、起点を聞かさずにありませんでしたとかね、うん、そういうなかった場合はどうしましょうとか言って、いろんな場合をこう聞いてくるかも分からないですね。
なかったって手ぶらで帰ってくるなよってなりますもんね。
そうですね、
なるほど。その辺がコンピューターが得意なところ、得意でないところっていうのがあって、それを解決しないと AI は進めない。
進めないで、一時日本ではあの今でもあのかなり研究が進んでるんですけど、ファジー工学という曖昧なことをですね、うんうん、コンピューターで表せるようにこう表現してやろうという、そういう技術も日本ではあのかなり研究が進んでおりました、うん、一時ですね洗濯機で
そうそうファジーコントロールみたいなありましたね。
ありましたよね、うん、あの曖昧に洗えるというよく分からないんですけど曖昧に洗えるどういうことなのかよく分からないんですけど、うん、まあ、そういう曖昧さをあの扱うというのは非常に人工知能をあの、うん、実現していく上では大きなあの一つですね、トピックの一つです、うんうん
うん、そういった研究は続けられている。一方 で、
そうです、ね、
インターネットみたいな別の意味での人工知能っていうのを誕生している。
そうですね。で、まあ、あの SF とか見ると割とあの近未来 の、 あの AI の技術なんかがの種がもうあったりするんですけど、
スターウォーズ
とかですね、スターウォーズなんかですと翻訳ロボットなんか出てきますよね。翻訳ロボットあの C3PO ですか、
金ピカの、
あ、そうですね、金ピカ の、 あの二足歩行の、うん、ですね、はい、ぎこちない歩き方をする、
だいたい C3PO と R2D2 が人気ですよね。
まあ、あの二人で結構こう面白いコンビになってこう笑いを取ろうというのが
一作目から人気のコンビです。
あれなんですけど、なかなかこの笑いとかジョークっていうのがあの SF でも出てくるんですけどね、あの、うん、難しいんですね AI 的には。あの
それをロボットがやってるから映画として面白いんでしょうけどね、
人間の笑いのメカニズム自体もまだよく分かってないと申しますかね、
うんうん、
あの脳科学的にもうちょっとまだまだのところがあるので、うん、人間自体がなんで笑うのか、どういうメカニズムで笑うのかっていうところ、うん、まだ研究途上でありますのでね、
一体笑いって何だろう、
笑うロボット、笑わせるロボットとか笑うロボットっていうのは何をもって笑ってるというふうに定義していいのか、あるいは
ロボットが人間をエンターテインメントする、笑わせるっていうだけじゃなくて笑うロボットっていうのもあってもいいわけ
なんですか、うん、それは もちろんあの AI ですので、あの人間のお相手をしようと思ったら人間と同じレベルで笑うのも、
う
ん、
ね、せっかくこっちがね面白いこと言ってるのに、
そうそうそう、
さあそれではって言われるとがっかりですもんね。
そうですね、外側から見てこう笑ってるようなことを真似るっていうのはまあそんなには難しくないんですけど、それが本当にそのロボットが笑ってるというふうに言っていいのかどうかというふうになると、やっぱり 知能のもっと奥底にあるあの感情感性とかですね、我々の意識に上ってこないようなですね、あの、うん、サブコンシャスにあるようなことも AI に組み込まないといけないですし、だいたいロボットがなんで笑うか、笑いって結構こうシンクロナイゼーションというか同期現象なんで、あの、なんか情報があって笑うというだけじゃなくて、うん、こうシンクロしてるんですね、うん、だからあのもうちょっとそういう深いところの話を解決しないと、笑うロボットとか笑わしてくれるロボット、笑わしてくれるロボットはもうちょっと簡単かもわかんないですけど、笑うロボットっていうのは何をもって笑ってるんだっていうことになりますよね。
難しそうです、さらにね。
実際に世界の人工知能の研究者たちは笑える、笑わせてくれる人工知能というのを研究してる人もいらっしゃるんですかね。
あの笑い自体は人工知能っていうこと、ただね、でも大阪関西の方には笑い学会とかね、そういうのもありますから、はい、多分日本でも研究者がいると思うんですけど、まあ、私自身はその笑わせてくれるロボットとか、うん、笑うロボットっていうのはまだないんじゃないかなという気はしております、
ね、人工知能を研究するような先生たちが一体笑いとは何だろうっていうことも研究してると思うと、ちょっとそれこそ笑えちゃいます。
そうですね、うん、本当にそうですね。
人間に今のところできるんだけれども、コンピューターにはちょっと難しいことっていろいろあると思うんですけれども、はいはいはい、その中の一つ大きなことは
笑いですね。私は笑いは結構すごいツールだと思うんです。本当にあの世界のリーダーたちがお互いに笑えるような世界だったら、多分戦争とかもなくなるかもしれない。お互いにジョークを言って笑わせるのね、うん、あの外交事例だけじゃなく、うん、本気でそういうことになればそうかなというふうに。
ジョークの言えるロボットは世界を救うかもしれない、
うん、まあ、その前に人間がジョークを言って自分たちの世界をなんとかせんといかんかなという気はいたしますけどね。
でもやっぱりいろいろ文化とかね、言語の問題もあるでしょうし、いろいろ難しいんでしょうけれども、まあ、でもスターウォーズなどではね、特にそういったところポイントになってますから、未来のロボットはあえて冗談言い合って笑うんだろうなっていう、
インターステラーという映画でもあのジョークのレベルを設定できる、
あ、いましたね、
のがね、あの登場しましたし、今の人工知能研究の元々のモチベーションになっているのは日本のロボットアニメの鉄腕アトムとかヘイトマンとかこういうものですからね。
先生の研究室机の上にですね、ここは何の研究室かなと思ってしまうぐらい漫画もありましてね、ヘイトマンとか鉄人28号とか鉄腕アトムとか。先生何年生まれなんですか。ちょっとこう背伸びしすぎじゃないですか、ヘイトマンっていうとちょっと古くないですか。リアルタイムでした。
私あのテレビ楽しみにしてましたよ。1950年代、のりたまったのふりかけのおまけにあのこれのシールがついてて集めてたの覚えてます。
こういったものを見た石田少年は、将来僕も天馬博士になる、
天馬博士じゃなくてエイトマンの谷博士です。
谷博士になってエイトマン作るぞと。
そうですね、あの
普通子供たちきっとエイトマンになりたいと思うんでしょうけれども、先生は谷博士になる。
ちょっとね、機械の体っていうのはね、うん、ここに設計図が書いてあるんですけど、ね、
そんなこといちいち子供考えませんもん。単純にエイトマンになりたいっていう。
そうです。
いや機械の体はねって、
ダースベイダーみたいにね、機械の体な、だんだんあの全部機械に置き換えられてね、うん、頭だけ機械じゃないというのもちょっと怖いもんがありますからね、
まあ、でも病気になったら部品交換するだけですからね。
でも頭交換したら違う人間に、
あ、頭交換した
ら、ね、脳交換、
頭の限界はあるかもしれませんが、でもどうですか、そのうち頭の意識も機械に移し替えられる時代がやってくるとして、
ベイトマンはやってた、
あ、ベイトマンやってるんですか。
誰だったかな、東探偵というのが交通事故で亡くなったので、その、うん、なんでいうか記憶っていうのを電子頭脳、はい、その当時は人工知能じゃないですか、電子頭脳にあの移植というか書き直したんですかね、は
い、そういう設定なんだそうです、エイトマン。
もしかしたら原作者に違うって怒られるかもわかんないですけどそういうふうに私は記憶しておりますが、
鉄腕アトムもね、天馬博士の息子のトビオ君が交通事故で亡くなって、はいはい、交通事故がやっぱり時代のキーワードでもあったのかもしれないですね。
ああ、そうですね、この頃自動車がね、あのだんだん
交通戦争で
交通事故が問題になりましたね。
今よりずっと交通死亡事故が多かった時代ですもんね、うん、こういったことが石田先生だけじゃなくて今の 科学者たちはモチベーションになってると
どうかな、
なんかどうなんですか、
怒られるかもわからないですね、こんな不真面目なのはお前だけやって言われるかもわからないので、それはちょっと言い過ぎかもわからないですけど、
でも僕らあの日本人がロボット生産が大好きなのはやっぱり鉄腕アトムを見たから、鉄腕アトムのおかげだっていう話を聞いたことがありますね。
それはあるかもわからないですね。我々も研究を AI の研究を志したのは、まあ、あの鉄腕アトムとか、うん、ヘイトマンとかこういうものを作ってみたいと、うん、本当にできるんだろうか、うん、そういうのが一番モチベーションになってましたね、
うん、日本の今 AI 研究っていうのは世界水準でいうとどんな感じ、得意なところなんですか。
いや、そうでもない方だと思います。ソフトウェア自身がちょっとだいぶ遅れを取ってる感がありますのでね、
とちょっとこれ頑張らないと、
頑張らないといけないということですね。
ちょっと天満博士やお茶の水博士、谷博士にはなれない。
そうですね、もう東京オリンピックとかがもうありますし、世界の人たちがどんどん日本にやってきますしね、なんか海外から来るお客さんに日本のロボットも、あの工業用ロボットだけじゃなくって、いろんな家庭に入ってくるロボットとか人工知能を持ったですね、うん、あのナビゲーターロボットとかですね、あの介護ロボットとかいろんな研究があの技科大でもなされております。私はまあロボットそのものじゃなくて、その AI 人工知能、頭の人工知能の研究に興味があってやってるわけなんですけど、
漫画みたいに一つのロボットを一人の科学者が作るっていう時代ではなくて、うん、いろんな科学者の技術が集まって、
そうですね、もちろんそうですね、いろんな国のいろんな最先端の技術が結集してっていうことになりますですね、
現実は作られていくんでしょうけれどもね、そうなるとこう日本の得意分野のところをなんとか作って、
そうですね、
やっぱりメイドインジャパンはいいねっていう時代をもう一度聞きたいですもんね、
まあ、あの願わくばこの鉄腕アトムに出てくるプルートみたいなこう 武士道精神をこう持ったような、あの
先生本当にあの好きだったみたいですぐにあのプルートとかいう名前が出てくるっていうあたり、
一番好きなのはイプシロンですけどプルートも同じぐらい好きです。
マニアックな話になってまいりましたけれども、あの鉄腕アトムに出てくるあの地上最大のロボットっていう物語がありましてね、まあ、後にあの浦沢直樹さん漫画家があのプルートっていうそれをモチーフにした漫画を出してらっしゃるのもヒットしましたけれども、まあラジオお聞きの皆さんの中にもファンいらっしゃるかと思いますけど、鉄腕アトムの AI ではなくてプルートのような、
いや鉄腕アトムもあの素晴らしい AI だと思いますね、あのプルートにロボットといえども人助けとか愛情が大事だよということを悟らせたっていう意味ではあの素晴らしいAI を搭載したっていうかね、まあ、でもそれを作ったのは人間の博士ですけどね。
簡単に言うとこの地上最大のロボットっていうのはアトムやプルートっていういろんなロボットが出てくるんですが、どんなお話なんですか。
まあ、一番強いロボットを作ろうと考えた大金持ちがですね、プルートというロボットを作って、まあ、体も大きくて飛ぶ時もこう非常にオリジナリティのある飛び方をするんですけど、世界中をのロボットをですね、全部倒してこいと、うん、アトムも含めてですね、でそういうので、一台一台倒していくわけなんですけど、でまあいろいろ特徴のあるいろんな 国柄が現れたような特徴のあるロボットが出てくるところも見ものなんですけど、いろんな見せ場の中ではですね、アトムがプルートが一つトルコのロボットプラントっていうロボットですかね、と海中で戦った時に自分も壊れちゃうんですね、でその時に動けなくなってアトムに胸のスイッチを押してくれと頼んで、でアトムはまあ敵ながら胸のスイッチを押してやる、まあ、敵に塩を送るっていうんですか、まあ、押してあげるわけですね、
はい、
で、まあ、プルートはまあだんだんそういうロボットの中でもそういうことが大事なんだっていうのを漫画の中ではですね悟っていって、結局はアトムと戦うのは嫌だというようになるんですね。でアトムと一緒に爆発した火山を止めて、岩で一緒に止めて、でもそこでもっと強いロボットが出てきちゃうんですけど、まあ、プルートよりももっと強いのでプルート負けちゃうんですけどね、まあ、アトムにもうお前は戦いに参加するなと、私が自爆してですね守るからということで 教えるというかね、武士道を教えると、そういうストーリーでいろいろ感動する場面がございます。
なるほど。
おすすめの、 あの古典漫画なんですけどね。
そういう AI を、
まあそれはね、まあ私の生きてるうちには無理、まあ、まあそういうの作るべきかどうかっていうのもまた、まあでも人間の技術ってできるものは作っちゃうので、できるんだったら作るんでしょうけど、あの意識を持ったロボット、意識っていうもの自体がなんかよくわからないのでですね、意識を持ったロボットっていうのは、
今もロボットはいろいろ売られていたりするような時代ですけれども、はい、意識があるっていうとちょっと違う。
そうですね、意識はないと思いますね
プログラムで動いているという、
意識の一番本質的なあのキーワードとして出てくるのが、あの自由意志で、フリーウィルっていうんですけどね、うん、要するに選択の自由をどれぐらい持ってるかっていうことで、少なくとも今のロボットっていうのは選択の自由があるようには見えないですね。オーダー、あの命令されるままに、プログラムされるままに動くと。
電気製品たまに壊れてくると勝手気ままな動きをしたりしますが、ああいう意味ではないですもんね。
そうですね。まあそれが意識と言っていい。
言っちゃダメだと思いますそうではなくて、自分で決めて、ね、自分で行動できる、そのあたりから意識、ね、
うんうん、お買い物の時にサンマ買ってこいって言われたんだけど、ちょっとお金もらったお金よりも 高かったんだけど、自分の好きな、マグロを買ってきちゃうとかね。
ちょっと生意気なやつですね意識持ってるロボットは
そうですね。だからまあ勝手なことやっちゃうという危険性はありますけど、まあ人間と対等な意識、同レベルの意識っていうにはそれぐらいのあれがないとダメだと思いますね。あの生意気さというか、
そういうのもでも結局はソフト的なプログラムで生み出していくアプローチになりそうですかね。
それは難しいと思いますね。閉じたソフトというか、人間が全然関与してないクローズドなやつでっていうのはどうなんでしょうかね。永久運動が結局は難しいという話がありましたよね、物理の世界でですね、で、まあ、外からエネルギーを入れてやらんと、そんな永久運動なんかできない。
でも今お掃除ロボット自分で充電に行きますけどね。
そうですね、でも
ご飯食べるロボット、
でも停電の時に困っちゃいますよね。
あ、そうですね、まあ、人間もお金がなくなったらやばいですけどね。
そうですね、でもなんかこう考えますよね。
あ、そうです。
お金なくなってどうしようとかね。
停電になった時に自分で残ったバッテリーで考えられるロボット。
そうですね、そういうのは今後必要になってくる。それまた別の同じ路線では、自分で回復していくコンピューターって、サーバーっていうのを、今レジリアントサーバーっていうのを今研究しておりますけど、そういう、まあ日本震災大国と申しますか、いろんな災害ありますよね。
そうですね。
その時にコンピューターも含めた通信インフラをちゃんと守れるかっていう部分になると思うんですけど、自分でもうコンピューターもいい加減賢くなってきたんだから、自分でちょっとは回復してよっていう、
人間が対処しなくても、
そうですね、
これ停電したんでこうしときました、
そう
って言えるコンピューター、
そうですね、
それはもう真面目に、
それは真面目にやってます。
あ、
意識のやつもちょっと真面目にやってますけど
意外に近い将来スターウォーズが現実化するかもしれないですね。じゃあ、
いや、スターウォーズはもうスターウォーズ計画というのはあるぐらいだから、もう
C3PO と R2D2 は登場しますかね、そこに
あるかも分かんないですね、
冗談言って、
冗談言えるもんだったら一遍笑いの勝負をしてみたいですね。どちらが笑わせれるか。
石田先生とですか。
私が笑わしたら勝ち、私が笑わされたら負けですね、
だんだん先生がプルートみたいになってきましたけれども、はい、先生どうもありがとうございました。
は
い
は
い、
皆さんまた日本の AI を盛り上げていきましょう。日本はロボットアニメの非常に有名な国ですので、
そうですね、
頑張っていきましょう。
そんなロボット大好きな日本人ですね、はい、日本からこう AI の研究がどんどんこう世界的に秀でてくるといいなと思いますね、
はいは
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
城、
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文芸の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。 その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました石田先生の業界用語は
コンシャスネス。人工知能研究者の究極の目標は多分、まあこれは私の個人的なあの意見かもわからないですけど、機械が意識を持てるかどうか、意識のある機械が構築できるかどうかということなんですね。で、まあそれには意識とは何かで、機械で意識を持たすっていうのはどういうことなのか、またそれがいいことなのか悪いことなのか、倫理的な問題ですね。そういう問題をいろんなレベルで、あるいはいろんな角度ではらみます。まあ、そういうのをあの人工知能研究の方からモデルを作って、 もしモデルができるんであればですね、作ってみて、いこうと。で、例えばですね、ロボットなんかも普通のコンピューターがオペレーティングシステムというあの基盤ソフトというのを持っておるように、ロボットがいろんなことをやろうと思ったら、そういう意味でのなんていうか、あのオペレーティング、ロボット用のオペレーティングシステムみたいなのがないと、汎用のロボットって多分難しいんですよね。人間 の意識に対応するようなですね。で、まあ、そういうのをあのもし可能だったら構築できないかということですよね。
ギカダイ。スマホもラジオもパソコンも電気が流れて動きます。回路はどんどん小さくなって、同じ大きさでもできることがどんどん増えて、どんどん速くなる。だがしかし、電気の宿命、電気を流せば流すほど熱が出る、熱くなる、オーバーヒートの危険が高まる。次週3月5日の天白の城は、電気の代わりに磁気で信号を伝えれば全く発熱しないデバイスが作れるじゃんっていうお話。技科大電気電子情報工学系、後藤太一先生の研究室を訪ねますを楽しみに。